さあ、この時間は飯田和夫のキャッチアップ、 RKB 元解説委員長の飯田和夫さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
なんかここから参加というのは新鮮ですね。
そうです ね、
ね、はい、これからよろしくお願いします、はい、また
そう
です
、もう
全力投球します、はい、このコーナーに。
で、今日はちょうど今行われている沖縄県の玉城デニー知事の中国訪問について考えてみようということなんですね。
はい、いろいろな角度から見て興味深いですね。
ほう。
で、玉城知事は3日から中国を訪問しています、
はい、
で、これ日本国際貿易促進協会、僕たちは国防促と、まあ、訳すんですけど、
はい、
これの訪中団に加わってるんですよ。で、これは国防促っていうのは中国との、まあ、経済貿易活動を進めようという団体でして、
ええ、
まあ、今回はこの国防促の会長の元衆議院議長、河野洋平さんが、団長を務めてますね、
はい。
で、その党の玉城知事なんですけど、中国を訪問するのは3年ぶり、
うん、
で、昨日はですね、5日、北京で、中国の李強首相と会談しましたね。で、まあ、で、福島第一原発の処理水の放出問題とか、まあ、中国の反スパイ法の問題とかで、はいはい、いろいろ、まあ、日中関係ごちゃごちゃしてるんですけど、
うん、
まあ、中国側としては李強首相が出てきたっていうのは、日本の経済との経済交流に、まあ、期待は示してると思いますね。
そうですよね、はい、重要視してるのかなっていうのを伺いますけども、ただこの玉城デニー知事の訪問っていう狙いはやっぱり経済交流なんですか。
はい、私考えて主に2つあると思います、
はい。
で、1つはその経済ですね、
うん。
で、まあ、沖縄を中継とした貿易や、まあ、沖縄への、まあ、中国からの投資を拡大したいと。で、経済でいうとやっぱ観光なんですよ。中国人の沖縄観光って結構人気でして、
うん、
コロナ流行前の2019年、沖縄県を訪れた外国人観光客は全体で250万人いたんですけど、このうち4分の1、25% が中国からなんですよね。
クルーズ船も結構行ってましたもんね。
そうなんです、ね、そうなんですよ、
うん。
ですから、まあ、観光産業は、まあ、沖縄経済の柱でもあるので、
うん、
知事としては、まあ、自ら訪中して、中国人観光客を、まあ、増やしたいということもあると思いますね、
うん。
で、もう一つ、沖縄県独自の外交なんですよ。で、沖縄県の重要政策として、まあ、このアジア太平洋地域において、まあ、平和構築にために、まあ、寄与したいと。で、今年4月にはですね、県庁の中に新しい、まあ、セクションで地域外交室っていうのは作ってるんですよ。まあ、それだけ本気で、まあ、知事はこの外交室ができた後に韓国に行ってまして、中国は2カ国目ってことですね。で、まあ、知事は、この役割として、まあ、アジアいろいろあるんだけど、アジア全体が平和であってほしいっていうことから、まあ、いろいろな国や地域と、まあ、付き合っていきたいっていうようなことを伝えておっしゃってますね、はい。
まあ、国と国同士ではちょっと難しい部分は、地方でやるっていうのは、まあ、いいことかなとも思うんですよ。
そうですね、はい。で、だから、ただ沖縄の場合は、まあ、アメリカの軍 の、 基地の駐留問題とか、一方で南西諸島では自衛隊の拠点が、まあ、どんどん増えている、
ね。そうですね、
まあ、沖縄県は日本の安全保障の、まあ、要衝ですよね、
はい。
ですから沖縄県としては、独自の、まあ、国とは違う、
うん、
まあ、国とは沖縄県なかなかうまくいかないこともあるんですけど、うん、まあ、独自色を出したいという戦略もあると思いますね、うん、はい、はい。
で
さらにですね、はい、まあ、もう一つはやっぱ沖縄県の、まあ、歴史的要因も大きいと思います、はい。沖縄はかつて、まあ、琉球王国と、まあ、中国は宋の時代から、貿易やってましたね、
はい。
12世紀です。で、琉球王国は、まあ、14世紀から19世紀にかけて、今度は明とか清とかも、まあ、朝貢貿易を行ってきましたね。そんなこともやっぱり沖縄と中国の関係には欠かせないと思いますね、論じる上では。
で、まあ、その沖縄の歴史たどっていくと、薩摩藩が17世紀の初めに琉球に入って、そして琉球は薩摩藩と、そして中国明との、まあ、双方から二重支配されるっていう時代が続いたんですね、
はい。まあ、そういう、まあ、歴史的なことに関連してかですね、
うん、
まあ、このところ中国側から気になる、まあ、動きが出てきてるんですよ、はい。
気になる動き、
はい。そのトップの習近平主席です。で、習主席は6月1日に、
はい、
まあ、古い資料を集める、まあ、国の、まあ、資料施設を、うん、まあ、視察したんですよね、で、その視察の内容が、まあ、後日中国の、まあ、人民日報に報道されてます、うん。 で、まあ、施設を見て回るんですけど、まあ、こんな場面があるんですよね。でそれはあの施設の解説員の人が、まあ、習主席に、まあ、わざわざこんなことを言ってますね、はい、
これは重要な政治的意味合いを有する古書の版本です、
はい、あの版本つまりあの 木版に印刷した本のことですよね、はい、
でその政治的な意味合いというのはどういうものなんですか、
はい、この解説員はですね、うん、さらに続けて、まあ、こんなことも言ってます。
釣魚島やその付属の島々が中国の領土に属することを示す古い版本の記述です、
はい、今あの小野さんに紹介しましたあの釣魚島、
はい、
これは日本では魚釣島っていうんですけど、
そうですね、
で尖閣諸島の中で一番大きな島です、
はい、
で版本は、その明が派遣した使節団がこの尖閣諸島を巡る様子を描いてるわけなんですよ。だから解説員は、まあ、尖閣諸島が中国のものだったっていうことを示す資料、まあ、こうも受け取れてそれを習主席に、まあ、説明してるわけなんですよね、うんうん、
は
い、なんか
人民日報は習近平主席の視察を報じる中でわざわざその部分を取り上げたっていうのはなんかこうきな臭いなっていう感じがするんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
習主席の反応はどうだったんですか、
はいはい、まさしくその人民日報の報道なんですけど、うん、習主席は視察を報じる中で、まあ、こんなことも言ってるんですよ。で習さんはこの南部の沿海部に位置するまあ福建省、
うん、はい、
ここで17年間ですよ、勤務してて、うん、まあ、そういうことも踏まえて、次にこんな風に語ってました、はい
はい、私は福建省の福州に勤務していた際、福州には琉球館や琉球墓があり、琉球との交流が長く深いことを知りました。
はい、少し説明します、
はい、
琉球館っていうのはあの琉球王国が福建省に今の福建省に置いたまあ出先館です。で琉球墓っていうのはあのその福建に渡ったものの、まあ、そこで亡くなってしまった琉球出身者のためのお墓なんですよ。でこれが今も遺跡として福建省に残ってるんですよね。で、まあ、ここまでなら、まあ、海を挟んだ沖縄と現在の福建省のつながりを示すものとして理解ができるんですけど、習主席は、まあ、さらにこんなことも言ってますね、はい、
そして福建出身の多くの人々が当時琉球へ移住したことも知っています。
はい、あの今の言葉、多くの福建人が海を渡って琉球へ移り住んだ、
うん、
ここがポイントなんですよ、
はい
はい、で、まあ、彼らはあの現在の沖縄では、クメ36姓、つまり、うん、渡来した人が、まあ、36もの姓、名字ですね、名字があったと、まあ、それほど多くの人が渡ったという意味なんですけど、
うん、
まあ、14世紀の明の皇帝から琉球王国へ、まあ、渡るように命令された福建省出身の、まあ、技能集団なんですよ、
はい、
で沖縄の那覇市内には今も久米という名前がついた町があり、
はい、
まあ、沖縄にはこの渡った人たちの末裔が今も暮らしていますね、はい、
久米島なんていう島もありますけど、
はい、
まあ、中国と琉球のまあ関係の深さっていうのは分かるんですけども、習近平氏のこの発言というのはでもただ尖閣諸島を含めて琉球イコール沖縄は、まあ、中華文明の影響下にあったってこう主張しているような感じに受け止められますよね、
はい、しばらくでちょっと問題になりまして、で玉城知事なんですけど、まあ、この習近平さんの発言について、まあ、これは今後のまあ交流発展に意欲を示したと、
うん、
そういう意味だと思いますというふうにまあ冷静なんですよね、
うん、
ただ沖縄は尖閣諸島の帰属問題に限らず、まあ、日本と中国の間でもう一つの敏感な場所、まあ、台湾にも関係あるんで、
うん、
どうしてもこう、まあ、無視できない、
うん、
でもう一つ歴史をたどると、で毛沢東さんは、
ええ、
戦前の1939年に、まあ、こんな論文書いてるんですよね、沖縄は帝国主義国家が強奪したと、で数多くの中国の属国と領土の一つであると、
うん、
まあ、いわゆる、まあ、そもそも沖縄は中国だったってことを言ってるんですけど、まあ、一度はこういう論文が論調は消えたんですけど、
うん、
またぞろこの21世紀に入ると、まあ、中国は沖縄に対する権利を放棄してないとか、
うん、
また琉球併合とか、まあ、戦後の沖縄返還も国際法上には根拠がないって、まあ、こういう論調が、まあ、研究発表として相次いで出てきて、
うん、
まあ、それはもう数十本になるぐらい中国で出てるんですよね、うん、はい、
はあ、まあ、沖縄がかつて琉球王国時代に中国との交易で栄えて、そして中国に従属する地位にあったってことを根拠にしてるって ていうことですね。
そうですね、まあ、そういう中で、習近平さんの発言は、まあ、沖縄だけでなく、まあ、地理的に近い台湾を視野に入れてますよね、まあ、だから日本にを牽制しているように見えます、うん、で、まあその中で玉城知事が中国に行ったと。どうもこの玉城知事の中国訪問のタイミングと、まあ、この、習近平さんの発言っていうのは少し連動してるかなというふうに思ってしまうんですよね、はい、うん、
アメリカ軍の基地負担の軽減を求める玉城知事をこう中国としては歓待してる感じなんですかね。
そうですね、まあ、昨日の李強首相が出てきたって、これはあの河野洋平さんだけじゃなくて横に玉城知事がいるってことも意識してるんですよ、はい、でその玉城知事なんですけど、うん、今日6日と明日7日は沖縄県と友好関係にある福建省を訪れます、うん、先ほど紹介したように習近平さんが17年間勤務した土地なんですよね、まあ、沖縄県と福建省は友好関係を結んで26年になります。で、まあ、こうやって地方都市、日本の地方都市が独自に海外と交流するっていうのはよくあるケースなんですけど、うん、まあ、どうしても沖縄の場合は、まあ、沖縄ゆえにっていう事情が、まあ存在しますよね。でだからこういった様々な憶測も出ると思います。やっぱりこの沖縄の特殊性ってことを考慮しながら、日中関係も見ていったらまたちょっと違った角度から興味深いんじゃないかなと思います、
はい、ここまで飯田和夫のキャッチアップをお送りしました。